どんな子供でしたか。
素顔があらわになっていくんじゃないかなと。
一回何かにハマると
交際に発展したのでしょうか。
ガキじゃん、ガキ
ガキじゃねえよ。
変態ストーカーが
ずっと真夜中でいいのに。
どんぐりコロコロですね。
二人でいるときは何してますか。
盛り下がってるじゃんジャパン。
すげえ感情移入しちゃうんだよね。
聞く
やばすぎどうも
どうも、
レンです。
エマです。
サイエントークはおしゃべり研究者と普通の OL が世の中の気になることについて語るポッドキャスト番組です。
よろしくお願いします。
とうとう来ましたよ、50回が。
来ましたね。
どうすか。
うん、50回目ですね
思い入れなさすぎでしょ
いや、とりあえずあの30秒パターンはなさそうだなっていう感じで。あ、そうっすね。質問いっぱいいただいたんでよかったなって安心しております。
今回は自己紹介兼質問に答えていくコーナーということで、
はい、
僕たちに聞いてみたいこととかをいろいろ募集しました。
はい、前回ね49回の時に、違う48回の時だっけ、
うん、48、49で募集しましたね。あとツイッターとかでも募集しましたけど、
うんうんうん、一生懸命募集しましたね。
はい、それに答えていきたいと思います。
はい、
結構パーソナルな質問もいっぱい来てるんで、
はい、
素顔があらわになっていくんじゃないかなと、
はい、
思います。
ドキドキですね。
これどんぐらい長さになるか。結構いろいろお便りいただけたんで。
そうだね。何件来た。めっちゃ来たよね。
ああ、まあでも20ないぐらいじゃないかな。10何ぼな気がする。
ああ。
うん。
嬉しかった。懇願しただけありましたね。
いやー、懇願しただけありましたね。30秒は嫌だったんで。
はい。
早速行きましょうか。
はい。
じゃあ、5つ目。
はい。
メリカリさんからいただきました。
はい。
2通来てるんですけど、まあ、最初に感想コメントが。はい、やっと最後まで聞けたのでお便り送らせていただきます。先日 SNS でフォローバしてもらってテンション上がって DM してしまったメリカリと申します。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そこでも言ったんですが、私は高校では国際系、大学では理学を学んでいます。科学の話は今大学で勉強するモチベーションにつながるし、自分の知らない異文化を知るのも好きで楽しく聞いています。お二人の話はテンポもいいし面白いし、とても聞きやすいです。普段忙しくて動画などを見る時間はあまり取れませんが、ポッドキャストなら家事をしながらなど聞くタイミングが多いので今後もたくさん聞きます。ありがとうございます。ということで、まず感想コメントは、ありがとうございます。で、質問が、進路選択というか、なんで今の道に進んでいるかなどを教えてほしいです、という質問ですね。
あの、ちなみにこれ、あの、1個目の感想コメントは多分、うん、あの、質問募集する前にいただいてたやつですよね。
そうだね。で、その後に質問募集したら質問も送ってくれたってことで。はい、メリカリさん、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいね、これ。
いや、嬉しいね。二つも。ありがとうございます。はい。
高校では国際系、大学では理学を学んでいる。
ね。
で、結構変わってるよね。
そうだね。そもそも国際系を学ぶ高校ってあるんだって思った。
まあ、それはあるんじゃない、普通に。なんか、英語に特化してる高校みたいな。
うん、
あると思う。
そうなんだ。
うん。で、今は理学。
いや、パーフェクトな方ですね。私たちの、あの、ポッドキャストにすごいマッチしてる感じが。
いや、もう、ジャストミートしてるね、これ。
うんうんうん。で、DM もいただいて、すごい嬉しかったな。
うん、いや、ありがたいですね、本当に。
うんうんうん、
あとは、これあれだよね。動画を見る時間は取れませんが、ポッドキャストなら、家事をしながら、みたいな。もう、ポッドキャスト全体の、いいところを褒めてくれてる
そうですね、
うん、
大学生なのかな今、まあ、大学生の女の子と想像している、
うん、じゃないかな、
うん、
おそらく。
そっかそっか。
俺も家事しながらよく聞いてるな、ポッドキャスト
私も家事吸ってるときは最近はポッドキャスト聞いてることが多いかな。
うんうんうん、
うんうん、
いいっすよね。
うん、いいよね。
いや、めっちゃ嬉しいな。しかも最後まで聞けたから全部聞いてくれてるよ。
そうだよね。なんか、あの、途中まで聞いてくれた時にも一回 DM くれたよね。
ああ、確かにくれてたね。
うん。
で、最後まで行ったら、お便りします、みたいな。
いや、
いや、そう、やる気上がるわ。
うん。こういうコメントいただいたらね、やる気上がるよね。
あげですね。あげ。
あげですね。
で、質問。進路選択。なんで今の道に進んでいるか。どうですか、エマさん。
これ、レンに対する質問なんじゃないですか？
え、2人ともじゃない？
2 人とも？
うん。
うん。私から言えばいい？
ああ、お願いします。
いやー、なんかね、多分、レンと違って、私はしっかりした話できないんですけど、あんまりね、
う
ん、軸ないんですよね。割と消去法で選んできて、で、まあ、なるようになっていった進路選択だったんですけど、まず、高校生ぐらいの時、理系文系ってあるじゃん。
うん、あるね。
その選択をするときに、理系を選択したんだけど、
うん、
その理由が、国語が当時苦手だったからっていう。
ああ、まあでもわかるわ。
うん、国語に苦手意識がありすぎて、もう無理やって思って、
うん、
で、まあ、理系科目って割とその専門的なことを仕事にできたりするかなって思って、
うんうん、
まあそういう感じで、すごいこれがしたいっていうわけじゃなかったんだけど、とりあえず理系を選んだ。で、ただ、まあ勉強していくにつれて、なんか国語得意になったんだけどね。
え、そうなの？
最終的に国語と英語が得意 になるっていう、なんかすごい文系的な
文系
人だったね。
進んだ後に、そうだったの。
うん、まあでもあれだよね、なんか理系から文転するのはできるけどさ、文系から理転するのってだいぶ難しいっていうじゃん。
うん、そうだね、逆はあんまないっていうね、うん、
そういうのもあって理系にして、で大学はメリカリさんと同じ理学部なんですけど、
うんうん、
でもね、理学部も実は適当に選んだんだよね。
適当？ そんなことある？
いやもう5秒、5分ぐらいで選んだ。っていうのも。
え、決めたのって受験のタイミング？
受験のタイミング。
おうお
う、いやなんか、今の大学が私第一志望じゃなくて。
ああ、そう。
そうそうそうそう。で、第一志望の学校は、大学入ってから学部決める。っていう大学だったのね。はいはいはい、で、センター試験までずっとその第一志望の大学を行こうと思ってたの。
はい
はい、ただセンター試験の時に、そう、お腹を壊して、で、それでセンター試験を失敗して、そしたら足切りっていうのがあるからさ、足切りギリギリかもしれないなって思って、ね、
はいはい。
じゃあ一個レベルとして今の大学にするかってなって、今の大学にしたのね。でも、結構一瞬で決めたんだけど、その大学にするって決めた時に、とりあえず理系の学部は選ばなきゃいけなかったから、で、パーって見て、で、それで、理学部だけが唯一学科を選ばなくてよくって、
はいはい、
で大学に入ってから決めるっていうやつだったのね。で2回生ぐらいになってから、その科学系だったり物理系だったりみたいなところに行くっていう選択をするやつだったから、うん、私何にも決めてないから、じゃあ理学部にするかって思って5分で理学部にした。
やばいね。それで理学選んだのか、すごいな。
そう、だからね、なんか研究したくて理学部入ったみたいな感じじゃなかったんだよね。
結論の先延ばしってこと？
そう、結論の先延ばしできるところが理学部らしいだったから。
そんな決め方ある？
そう、
うん、
なんか周りの理学部の子は結構研究したくて入ったみたいな子が多かったんだけど、だからちょっとなんか入った時からアウェー感は感じてて、はいはい、
うん、
で2回生になってから、その、まあ、いろんな学問の中から科学系を選んだんだけど、科学系を選んだ理由も、なんとなく1回生とかで、その科学で点数が良かったからっていうのプラス、なんだっけな。あとは、就職に有利そうだなって思って。で、まあそういうなんか消極的な理由。
すごい消極的な、確かに。
っていうわけじゃなくて、そう、消極的な理由で科学を選び、ただなんかこんな理由で科学を選んだからさ、
うん。
なんか、あんまり、科学そもそも好きじゃなかったし。
で、
4回生とかになって、研究室配属されるじゃん。うんうん、で、一応有機化学やってたんだけど、うん、有機化学もなんかあんま好きじゃないなって思って、興味ないわって思って。
まあやってみないとわかんないからな。
そう、そうそうそうそう。結構さ、うん、なんか時間かかんじゃん。
かかるかかる。
有機化学って。で、ずっと拘束されてなきゃいけなくって、本当に夜11時ぐらいまで、研究室に行って、で、
うん、研究室によるけどな。
土曜日とかも、そう、5時まで、
うん、
そう、行くっていう生活だったから、なんか私はもっと時間に余裕がある生活したいなって思って、
うん、
で、まあ、科学やめようって思って、で、大学院からは、ちょっと生物系にチェンジしたんですよね。はいはい、
うん、
まあ、生物系の方が興味あったし、 で、生物系で、まあ、やってたんだけど、まあ、そこの研究室もね、割と、なんか、ブラックというか、あんまり合わなくて。
めちゃくちゃ研究室のメガキャンするやん。まあまあ、そんなとこはあるよね。まあ、
まあ、ね、研究自体が良くないって言ってるわけじゃなくて、うん、本当に、合う合わないってあると思うんだよね。で、私がたまたまその、自分の配属された研究室が合わなかったから、両方とも。
うん。
ってだけで、まあ、ただ、そういう経験があったから、いや、私はもう研究無理やって思って、研究全然できんし、だから就職の時は、まあ、割と理系就職を見てたけど、文系就職とかも見てて、幅広くやってて、
うんうん、
で、まあ、ただなんか英語も活かせる仕事がいいかな、みたいな思って、まあ、いろいろ受けてたんだけど、今の会社にご縁があって、今の会社行くことになったっていう感じ。うんうん、今の会社は理系で、英語使う仕事だから、まあ、だけど、研究職じゃない。から、自分の希望としては、まあ、結構良くって、
うん、
で、まあ、いいかなっていう感じ。
なるほどね。
だからね、あんまり、美しい話じゃないんですよね。
のらりくらりタイプ。
そう、のらりくらりタイプではあったんだけど、
うん、
まあ、結局、満足はしてて、大学も第一志望じゃなかったけど、結局すごい、そこで出会った人とかすごいいい人だったし、
うん、
留学とかもできたし、で、就職して、まあ就職先も普通にみんないい人ばっかりだし、で、レンと出会ったのもその就職先だったから、同期なんだよね。
うん、
適当に選んだ道でも、まあ、それなりに満足してますよっていうことが言いたかったです。
ああ、なるほどね。
はい。じゃあ、レイさんはどうなんですか？
僕はですね、とりあえず、ものづくりが好きだっていうのはあって、
うん、
なんかね、もう本当に元をたどると、多分、子供の時に何かを作るのが好きみたいな。図工とか好きだったのね。
あー、
とか、
なるほどね。
なんか、科学みたいな雑誌で、なんか組み立てるみたいな。
うん、
とか、パズルするとか。なんか、そういうの結構好きで、うんうんで、高校の時に、うん、まあちょっと進路考えた時に、まあ、何したいかなって考えた時に、まあなんか作りてえなと思ったね。で、
うん、
何作ろっかなと思って、で、いろいろあるじゃん。作るって言っても、
うん。
で、その時に、何でも作れる分野って何だろうって考えた時に、それが科学だって思いついたのね、
うん。
そう、なんか、でっかいもの作るのも、まあもちろん楽しいかもしれないんだけど、めっちゃミクロの原子とかを操りまくって、
うん、
科学でものづくりができたら、世の中のもの全部作れるんじゃないかって思ったね、当時。
まあ確かに。
そう。
確かに。大きいものもちっちゃいものも結局科学だもんね。
そう、大体化学物質みたいな感じじゃん。
うん、
だから、
うん、なんかさ、建築とかだったらさ、建築物しか作れないもんね。
そうそうそうそう。だから、科学をやれば、何でも作れる人間になれるんじゃないかみたいな。新世界の神になれるんじゃないかと思って、うん、そのまま科学やるかと思って。うん、で、
なるほどね、そう。
で、とりあえず大学入ったんですけど、で、大学入った時は学部決まってなくって、まだ。
ああ、私の第一志望と同じようなタイプの。
そうだね。だから入った後に、うん、で、2年目から決まるみたいな感じの大学に行ってたんですけど、うんうんその時にもう結構、まあ、生き物に関わるものも作りたいなみたいな気持ちも結構あって。
うんうんうん。
で、思い返すとね、当時ね、生物と無生物の間っていう本をね、
うん、
俺は読んだんだよね。
うんうんうん。
多分その当時ベストセラーだったのかな。で、それが結局生物と生物じゃないものの間って何ですかっていう話をずっとしてる本で、
うん、
結構面白いんだよね。
うんうんうん。
やっぱ生物はもう一方方向だみたいな話があって、
はい、
卵はそのまま育てたらヒナがかえるけどちょっとでも穴を開けて中覗いちゃったりしたらもうそれは元に戻りませんよみたいな、
うん、
でそれも科学だって思ったの俺は、
うん、
それもなんか穴開いちゃうことによってなんかが酸素が入ってとかそういうのが起きて戻らないってなったら、
うん、
ああなるほどなと思って科学できたらこれ生命も操れるんじゃないかと思って
生物も無生物も操れる。
そう、そう。うん、って思った時に、科学と生物やるかと思って。
うんうんうん。
で、結局そこで2年目の時に薬学部に入ったんですけど、
うん、
で、そこで、 まあ薬学部って言っても結構化学、化学の方メインでやるようなところに行って、うん、で化学をやって気づいたら博士課程まで行ってて、
うん、
気づいたら化学の仕事に就いたっていう、もうそこからはもう流れだな。うん、だ結構俺はまっしぐらだった気がする。
そうだね、私とは真逆だね。
うん、なんかね、あんまり他の道考えなかったな。
すごいな。いや、なんかそういう人は本当にすごいと思う。自分のやりたいっていうことがこれっていうふうに決まってて、で実際にそれもできるっていうのがね、すごいと思う。
想像はしたけどね、いろいろ。なんかちょっとゲーム作りたいなみたいな時期もあったし
そうなんだ。
そう、
うん、
まあまあでもそういう感じですね。
まあね、人によるからね、その進路選択の方法って。
うん、
うん、
わかんない。メリカリさんは大学生で今理学やってるのかな。
そうですね。
まあでもね、自分が選んだ道が正解になるんで大丈夫です。
そう、結局ね、自分が選んだ道に満足するし、本当に満足できなかったら変えればいいし。そうそうそう、私もなんか化学系から生物系に変えた時は満足できなかったから変えて、
うん、
そしたらその結果まあ今に至るから全然満足だし。
そうそう、別にね、捉え方だから。
うん、
自分が選んだ道が間違いってことはね、基本的にはないんじゃないって思ってる。
うん、私思ったんだけど、なんか、
うん、
ずっと自分のやりたいことがないことになんか迷っててというか悩んでて、
うんうん、
たんだけど、まあ、高校生から今までずっとこういう選択の仕方をしてたから、多分今後も変わらないなって思って、
うん、はいはい。
だから何か目的があってそれに向かって努力していくタイプの人間じゃないなって最近気づいたんだよね。
自己分析したわけ。
そう、だからもうのらりくらりと生きていこうって思った。
うん、そこが定まってるのが別に正解ではないからな。
そうそうそうそうそう。
うん、いいんじゃないですか。
はい
このボリューム量で答えてったらすごい。まあでもちょっとお便りによってはちょっと質問がかぶってるやつとかもあるんで、
うん、
まあだけど全員ちゃんと紹介します。
はい。
じゃあ次行きましょうか。
次行きましょうか。じゃあ続いてのお便り紹介します。鬼おろしさんより。お便りするのは初めましてです。鬼おろしと申します。この度は50回おめでとうございます。ベストオブベストや月一など、他番組さんのコラボや科学系ポッドキャストの CM から聞き始めました。過去回を少しずつ遡ったり楽しく拝聴しています。さて、レンさん、エマさんに質問です。科学に興味を持ったきっかけは何ですか？どんな子供でしたか？座右の銘は何ですか？すでに話されていたり、他の方と質問が重複していたら割愛してください。差し支えない範囲でお話聞けると嬉しいです。とのことです。
ありがとうございます。
はい。
コラボとかから聞きに来てくれたっていうのはね、嬉しいね。
嬉しいです
ね。鬼おろしさんもね、ポッドキャストやられてる方で。
あ、そうなんですね。
お弁当の蓋っていう番組と、まずは心からだっていう
番組。ああ、聞いたことある。
あ、そう、まずは心からだは、あの、かいわれさんと一緒にやってる番組ですね。
ああ、なるほど、
ね。をやられてる方ですね。で、科学に興味を持ったきっかけは何ですかは、まあまあ、さっきちょっと話した感じですけど、
うん、
まあなんか物作るのが好きだったっていうのは、まあこれ多分僕に対する質問だと思うんですけど、
うん、
で、どんな子供でしたか。ああ。
これちゃんと用意してきたいな。どんな子供、どんな子供でしたか、レンさんは。
俺はね、クソガキだったかもしれない。
ああ、ぽいな。
めちゃくちゃ、
うん、
めちゃくちゃいたずら好きだったもんな。
ああ、やんちゃなイメージはあるな。
呼吸するように家の中でいたずらをしてたような記憶が、うっすらと残ってますね。でお尻ペンペンされた記憶がありますね。
それ小学生ぐらいの時ってこと？
ああ、小学校1年生とか幼稚園とかそんぐらいだけど。
ああ。
でそこから、ね、小学校入ったら、
うん、
まあサッカー少年だったんだけど、
うん、
サッカー少年とあとピアノ少年だったんだけどずっと。
うん。なんか順調な子供時代だな。
順調っていうかまああれだけどね、習い事やってたっていうだけだけど、
うん、
そこでね結構ね。なんか人と喋るのも好きだったし、サッカー部のキャプテンとか、生徒会長とかもやったかな。
そう、なんかさ、割と優等生タイプだよね、レンって。
ああ、なんかね、こうやって振り返るとね、でも別に、なんかあんまり嬉しくはないけどね、そうや。
そうなの。なんか、人生、順風満帆、 順風満帆
順風満帆、ああここまで、
うん、な感じじゃん。
まあ、楽しく暮らしてはいるけど、
うん、いや私子供時代暗かったからさ、うん、いやまあ今も暗いけど寝暗なんで、
はいはい、
そういう人見るとなんかちょっと羨ましいんだよね。
あ、そう。
うん、なんか子供の頃からね、人見知りだったし、
うんうん、
小学生ぐらいの時はそんな人見知りじゃなかったから友達も結構いたんだけど、なんか中学、うん、高校ぐらいからはすごい人見知りになって、あんま友達いなかった。
なんかそれ言ってたな。
そう。で、あの、部活とかもしてなかったし、
うん、
でただただぼーっとしてる人間でしたね。
ぼーっとしてた。
そう。だからあんま青春時代にいい思い出がないというか、別に悪い思い出もないけど、いい思い出もなくて、淡々と早く終わんないかなって思って、さっさと卒業したいな
って。すげえ、こう、なんか逆に完成されてる説あるけどね、そういう子供の方が、もう達観してるというか。
うん、でもなんかすごいねじれてたな、なんか。
あ、そう。
先生とか嫌いだった。
ああ、そういうタイプね。
そう。で、学校の行事とか、めんどくせえなーって思って
た。うん、ああ、ひねくれてんな。
そう、ただのひねくれてる子でしたね。
うん、ああ、そうなんだ。まあ、俺もね、ちょっとひねくれたところあった時期とかあったけどね、まあ、なんか忘れてんだよね。ちょっと記憶からもう消しちゃってて、あんまり覚えてない。
おー、なるほどね。
そう、結構ネガティブなこと考えないようにするのが得意みたいな、そんな感じだから、あんま覚えてないけど。
そうだよね、ポジティブだもんね。
まあなんかきつい時期もあったけど、うん、きつい時期はもちろんあったりしたけど、まあまあでも周りの人にもなんか俺はすごい恵まれてハッピーやなっていうのはすごい感じるけど。
なんか私年を取るにつれてハッピーになってきた感じ。
あ、そうなの、
うん、昔は
大器晩成型みたいな。
うん、そうなんかな。
ね、分かんない。まあでもそれ一番大事よね。今が一番ハッピーかどうかみたいなね。
うん。
感じ。
うん。
うん。
そうですね。
まあそんな感じでしたね、子供時代。
はい。
あと、なんだっけ？座右の銘？
あ、そうだ、座右の銘ね。
座右の銘は何ですか？座右の銘ね、ある？
座右の銘これですみたいなのなかったから、
うん、
さっき Google で座右の銘一覧みたいなバーって調べたね。
はいはい、あの僕もやりました。
あ、マジ？いや、そうだよね。
これは座右の銘なのか、それは。
え、まあ、そこの中から自分が割と共感できるなって思う言葉、
うんうんうん、
何個かピックアップしてみた。
何個か、はいはい。
うん、ちょっと一つにならなかったからな。
何ですか？
ね、捨てる紙あれば拾う神ありとか。意味知ってる？
え、もうあれでしょ？
あれだって。
のらりくらり言ってればいいことあるよ、みたいな。
いや、違うよ。
違うっけ？
違う。
捨てる神あれば拾う神ありって、なんかここではダメだけど、違うとこ行ったら救われるよ、とか、そんな感じ。
あ、まあそういう感じ。まあ、なんか、まあ、冷たいような人もいれば、あの、優しいような人もいるよっていう。
はいはい。
あ、それは確かにそうだなって思って。
まあ確かに。
いろんな人がいて、で、まあ、自分と会う人と一緒にいればいいかなっていうのは思ってるので、
うんうんうん、
まあ、それは共感したのと、あとは、樽を知るとか。
樽を知る？
うん。今の現状に満足する。るね、高望みしすぎないとか。
はいはい、はい。
あとは、ちょっとそれとは、まあ矛盾してるんだけど、
うん、
とか、ちょっと反対なんだけど、なせばなる、なさねばならぬ、何事も。
それもう座右の銘ランキング1位みたいな言葉だ
よ。これは結局そうだなって思って、なんかしたいなって思ったら、ちゃんと行動しなきゃ、なんかできないよねっていうのは思うから、
はいはい、
なんか結局チャレンジし続けてれば、
うん、
なんかなんとかなるかなっていう気もしてるから。
ああ、そうだね。いや、俺もね、それ、正直ね、座右の銘って言ったらそれ言うかもしんない。
ああ、そうなんだ。
そう。
それ用意してきてた？
うん、なんか似たようなやつというか、座右の銘の定義わかんないけど、好きな言葉みたいな。
あ
って、これあの、エジソンさんが言った言葉なんだけど、
うん、
昔伝記で読んだことあって、
うんうんうん、
なんか私たちの最大の弱点は諦めることにある。 成功するのに最も確実な方法は常にもう一回だけ試してみることだっていう言葉があるんだよね。
うんうん、
これ結構好きで、
うん、
なんかなんだろう、くじけそうな時とかに、
うん、
まあ、もう一回やったらうまいことなんか起きるんじゃないかみたいな気持ちが結構あって、
うんうん、
でそれがね、成功するのに最も確実な方法がこのもう一回だけ試すことだっていうのは結構いい言葉だなっていう、う
ん
う
ん、確かにあれね、うん、なんか失敗は成功のもとみたいな感じだね。
まあそうだね、うん、そんな感じだけど、うん、ですかね、
うん、
座右の銘なのかなこれ、わかんないけど、
それでもなんか研究にすごい必要な気がする。くじけないみたいな、この間のカリコさんでもそうだったけど、
あ、まあそうだね、まあ、何でも必要な気がする。うん、何でもそうな気もするけど、そうっすね、
うん、いや特に研究で必要な気がする。
まあ確かに、
うん、
そんな感じですかね。
なんだろうね、なんかバランスが重要だよね。なんか現状に満足することも重要だし、うん、現状に満足せずに努力することも重要だから、うん、それのバランスなんじゃないですか。
うん。じゃあ次行けますか。AK さんからいただきました。
はい。
いつも楽しく聞いております。3点質問がありますっていうので、3つ質問があるので1個ずつ、答えていこうと思います。
はい。
最初、エマさんの留学体験談的なのは放送する予定がありますか？第1回で話していたと記憶しているのですが、普通の OL になったということでお話しされないのでしょうか。宗教のキャンプに行った話が特に気になりましたって来てますね。
ギクいや
これは逃げ切ろうとしてたっていうんですか。
いやそうですね、なんかあの聞かれなかったらもう流そうかなって思ってましたね、
うん、
で一応ねあの用意してきたんですけどちょっと、うん、長くなりそうだから、別の機会でいいですか？
ちょっと尺が、みたいな。
そうそうそうそう。あの、
だからちょっと、あれじゃない、あの、留学体験談的な感じの、
うんうん、
まあ、まとめたエピソードをちょっと。
そうそうそうそう。レンも留学してるから、いろんな面白いエピソードあるんで、ね、ちょっと、今回じゃなくて、また、あの、別回でお話しさせていただくことでいいでしょうか。
それで許してくださいというか、それをちょっとお楽しみにっていう感じで、
はい。
しておきますか。はい。普通の OL になったからといって、しないっていうわけではないっていう。
あ、しない予定だったんですけど、あの、聞かれたので、ちゃんと答えますっていう。
うん、はい。捕まった。
はい、捕まっちゃいました。
ああ、鋭いですね。
鋭いですね。はい、うん。しっかり聞いてくれてるんだなって思って、嬉しかったです。
そうだね。
うん、
嬉しいね、うん。ありがとうございます。
はい。
はい、2個目の質問。レンさんは博士号取得後の進路はどのようにして決めたのか気になります。現在は企業で研究職ということですが、アカデミアに残る選択肢は考えなかったのでしょうか。これはね、まあ、考えはしましたね、
うん
うん、アカデミアに残るっていう、大学でそのまま教授を目指すっていう選択肢も、まあ、もちろん考えたけど、
うん、
なんか一回ちょっとね社会出たかったよね、とりあえず、
うん、
その世の中の結構初期段階の基礎研究みたいなのは大学でやるじゃん、
うん、
だけどもっと商品とかそっちに近い方の仕事もどんな感じなのかをちょっと中に入ってみないとわからないから、
うん、
ちょっとそっちを知りたいなっていうので、まあ企業に行く選択をしましたね。
はい。
うん、まあいろいろあるからね道は。
うん、あ、またいつかじゃあアカデミアに戻る可能性はあるってこと？
いや、わかんない。まあ、今やりながら、いろいろ考えながら、みたいな感じだけど。
うんうんうん、
別に、そのすぐね、戻るとか、そういう考えは、あんまりないけどね。うん、俺自身、そんな、めちゃくちゃ、アカデミア、まあ、厳しい状況ではあるけど、
うんうん、
スーパーネガティブまでは思ってないかな、って感じ。
うん、そっかそっか。
ですね。はい。
幅広く、選択肢は。
そうだね。そうだね。うん。まあ会社も楽しそうだな、みたいな。お金いっぱい使えて楽しそうだな、みたいなの
も
あるし。
お金がね、もらえるから、ね、そう。すごい、でかいよね。
それも結構ある。
うん。
あ、いや、俺の場合は給料っていうことだけじゃなくって、
うん、
その自分が研究活動として使えるお金の額とかも、
あ、そっち？
結構大きく。
あ、
そう、そっちもあるかな。大きいかなと思って。自分の給料は別にそんなにあるかな。
え、でもやっぱりさ、就職した方がお金もらえるじゃん。お金もらえるし。まあね、
大学の先生よりは、給料は高いかな、うん。
うん。住宅控除とかもあるし。
うん。
うん。
ねえ、でもそれより、やっぱ何やるか、どこで何やるかが一番大事だと思うけどね。
うん。 そこはちょっと私と考え方違いますね。
うん、ああ、まあ優先度の違いみたいな。
そう。私何やるかよりもどうやるかだから。どんな状況でやるかが重要な人間だから。
ああ、まあそれはもちろんあるけど、別に、それによって、うん
うん、
まあ生活と仕事の優先度みたいな感じかもしれないけど。
うんうんうんうん、そうですね。うん、
そう、まあやりたいことやって生きていきたいなみたいな、そんな感じですね、
うんうん、
はい。じゃあ最後の質問、話したことがあったかもしれませんが、お二人はどのような接点で交際に発展したのでしょうか。理系の博士まで進んだレンさんが文系のエマさんと接点を持つ状況が想像つきません。お二人の付き合いはそれなりに長いものなんでしょうか。プライベートなことだと思うので話すことがはばかられるかもしれませんが、よかったらお話ししていただけると嬉しいです。これからも配信楽しみにしております、ってことですね。
うん、
うん、まあまあ、まず一個言いたいのが、エマさん文系ではなく一応理系っていうところですか。
そうです、そうです。あの、よく間違われるんですけど、一応理系です。
まあ、まあ、国際系って名乗ってたからね、最初。
そうですね。うん。で、例、うん、に変な質問ばっかりするからね。こいつ理系の要素ないなって多分みんなから思われてると思うんですけど、一応理系ですよ。
いやいや、でも結構エマさんいい質問するって評判ありますけどね。
そうですか。
うん。まあ、なんで別に接点を持つ状況が想像つかないっていうのは、
うん、
いや、まあ結論から言うと会社が一緒っていうのが接点
ですね。さっきも言ったけどね、うん、会社が一緒なんですよね、うん、
そうなんですよね。
私研究してるわけじゃないんですけど、一応理系の仕事してて、うん、で、
うんうん、
あの同期なんですよ。
そうですね。
で、同期で仲良くなったんですよね。
そうですね、
うん、
それなりに長いものなんでしょうかって。別にその今1年2年経ってないよね。
2年経ってないぐらいですね。はい。
そうですね。大体そんなもんですね。
そんなもんですね。
なんか、これ系の質問が何個か来てた気がする。
あ、そうだね。
この、
カップルに絡んだ話は。
カップルに絡んだ話はちょいちょいあったな。
うん、うん。
ちょっとこの後も出てくるかもしれないですけど。
はい。
やっぱ気になるんだな、みんな。じゃあ次行きますか。
はい。じゃあ続いてなんですけれども、はい、コアラさんより。
はい。
レンさん、エマさん、こんにちは。
こんにちは。
いつもポッドキャストの内容が勉強になるし、面白いしで笑いながら聞いています。最近のだと、ピングーのモノマネで爆笑しました。わら。お二人は海外でも勉強したことがあるそうでしたが、どうやって英語を勉強したのかというお話をぜひ聞いてみたいです。英語の勉強に今苦労しているので、どうやって身につけていったのか知りたいです。50回目以降も楽しみにしています。
はい。
はい。ありがとうございます。
海外系ね。
海外系ですか。うん。
どうやって英語を勉強したのか。あ、これはもう結構エマさん寄りの質問では。
うん。まあまあ、両方ともね、海外で勉強したことありますけどね。
まあそうだね。どうやって勉強したかか。うん、でもそんな特殊なことしてないけど。俺、海外行く前とか、とりあえず何やっていいかわからんと思って。
うん。
ちょっとトーイックやるかと思って、とりあえずトーイックやって、で、ちょっと、会話の本かなんか読んだぐらいかな。海外行く前は。で、それまでは別に、普通に、まあ、あとあれかな、結構、研究室いるときに英語で論文読んだりしてるから、それ結構ね、リーディングの勉強になってたかもしれない、今思えば。
なるほどね。
英語雑誌みたいな、読んだりしたしな。
読むよね。
うん、そんな感じかな。どうですか。
いや、でもなんか、どういう方向で英語を学びたいかによるなって思いましたね。
はあはあ、
なんか本当に基礎的なことを学びたかったら、
うん、
そのグラマーとか単語とか、だったら普通に教科書でいいと思いますけどね。私、
まあ確かに、
うん、高校生の時にやっぱり、そのしっかり英語の、あの文法とか単語とかで、
うん、
勉強したっていうのは、まあ、基礎になってよかったなって思ってて。
確かにその時期の勉強大事よな。
そう、中高の英語学習って微妙って言われるじゃん。何にも実践的じゃないみたいな。で、私もまあそれは思うんだけど、ただその文法とか単語とかに関しては、めっちゃ正確に細かく覚えることできたから、高校生の時の勉強で。まあ、まずそれが一番のかなって。
うんうん、
思いますね。
まあ、基礎は大事っすよね。
うん。で、入学前は、やっぱそういうスピーキングとかリスニングとか、 今まで高校であんまりやってこなかったところを勉強しようって思って、
うん、
なんか国際交流パーティー、国際交流サークルとか、国際交流パーティーみたいな。
ああ、パーティーも行ったんだ。
そうそうそう。まあ、そういうところにいっぱい顔出して、友達作って。
それはすげえわ。
なんかね、自分の家でパーティー開いたりしてた。
やば。
うん、
パリピじゃん。インターナショナルパリピじゃん。
そう。英語って、ほんと喋れないのに、もうとりあえずなんか、うん、頑張って連絡先とか交換していろんな人を呼んで、
全然人見知りじゃねえじゃん。
いやいやいや。
全然人見知りじゃねえ。あれ？すごいな。
大学生の時は人見知りじゃそんなになかったかな。
だいぶはっちゃけてるね。
そう。あとは。
まあ、そこで結構実践的なことをやったってことね。
うん。で、あと、リアジョブっていう、オンライン英会話とかやったりしてましたね。
ああ。
ただそれでもそんなに別にできるようにならなくて、ちょっと片言で喋れるかなぐらい。
うん、うん、うん。
で、留学して、で、留学でも意外とあんまり変わらなくて。
あ、そうなの？
そう。
行って帰ってきて、マジ？俺爆伸びしたよ、英語。
あ、マジで？
行って帰ってきたら。うん。で、それこそ行く前に TOEIC 受けて、
うん、
その前は700、後半ぐらいだったけど、
うん、
帰ってきて数ヶ月後に受けたら900点ぐらいになってたから、
あ、そうなんだ。
めちゃくちゃ、うん、めちゃくちゃトーイック伸びて、お、結構やはり、ね、リスニングがね劇的に変わったな。
あ、そうなんだ。
うん。
なんなん
だ。まあ、行く前もね、今思えば結構ポッドキャストとか英語のやつ聞いて勉強してたかもしれない。
あ、ポッドキャスト私も聞いてたな。
そう、やっぱね英語聞く量結構やっぱ大事だと思うわ。
うん。
慣れみたいな。
そうだね。
そう、それでがっつり聞いてってやったら結構英語はいいんじゃないかな。
うん、なんか私の考えではやっぱ話すことが重要なのかなって思ってて、
うんうんうん、
実際に。ただその留学してた時の英語力が割と私本当に低くって、なんだろう、なんか友達作っても同じレベルじゃないというか、うん、常になんか、なんだろうな、なんか自分が赤ちゃんみたいな感覚でいた。喋れないから。
ああ、でもそれはわかる。その、行った最初とかは、マジで喋れなかった。
そう。で、それは本当、助けてもらいながら生活するみたいな感じで、だからなんか本当に深い話とかできる友達がなかなかいなくって。
まあ、なるほどね。
二人ぐらいいたけど、その子たちは、日本語喋れる子で、で、そういう人たちと仲良くなったみたいな感じだったから。
ああ、うん、じゃあ教えてもらいつつみたいな感じだったんだ。
そうそうそうそうそう。だからなんか、ギリギリ生活できるレベルみたいな。
うんうんうん。
かろうじてちょっと喋れるレベルみたいになって。で、結構それ以外はさ、まあ、そんなレベルだからあんま、友達とかもあんまいなかったから。で、暇だったんよ。うんうん、意外と。だから、ネットフリックス見出したの。
はいはいはい。
そしたら結構伸びて。
日本でできることする。
いやでもね、本当になんか、よく、英語、がネイティブじゃない人にどうやって勉強したのって聞いたら、
うん、うんうん、
すごいめっちゃドラマとか見てたって言って、でその時は私そこまで見てなかったから、そんなんで勝手に、
はいはい
はい、なんか喋れるようになったらそんな苦労しないよとか思ってたんだけど、留学の後半ぐらいからネットフリックスをサブスクライブし始めたら、なんかね、うんうん、本当にめっちゃ上がって、
やっぱそれも聞くことなんじゃない？
聞くこと、
その会話を、
うん。そうだね。いっぱい聞いたりとか、なんか、英語特有のリズムとか、よく使われるフレーズとかは、すごいね、うん、身についたな。だから今もめっちゃ見てる、ネットフリックス。
いいね。
うん。で、なんか留学の終わってから、国際寮に住み始めたんだけど、
うん。
なんかそこで、本当に友達ができたから、こういう、普段の、たわいもない話とか、深い話とかできる友達ができて、一気に伸びたかな。うん、なんか、で、当時、その、寮生代表みたいなのもしてて、
うん、
なんか2週間に1回、ミーティングをファシリするみたいな、英語で、うん。そういうことやってたら、なんかめっちゃ伸びた。
まあ、やっぱそれも使ってるからってことか。
うん、そう、だから使うのが一番の気がする。
いやでもそれ結構難しいけどね、やっぱり。まあでも、俺のおすすめは、ポッドキャストで英語勉強するのもいいんじゃないですか。
確かにね。やっぱ使うってなると、でも、オンライン英会話とかかな。
ああ、でも俺、オンライン英会話全然やらないで行ったな。留学する前。
うん、
結局、やろっかなって思ってたけど、 ちょっとやる暇もなくても、まあ、現場でやるか、みたいな。
うん。
もうやるしかねえと思って。聞いてたけどね、結構。
なるほどね。あと、ネットフリックスは侮れない、本当に。
ああ、そうなんだ。
普通に、見てて面白いから続くし。
ああ、まあそうだね。それが一番あるよね。うん、
それが一番でかい。だから、ネットフリックス。そう、日常英会話身につけたんだったら、ね、ネットフリックスで。まあ、ビジネス英会話とかできるようになりたいんだったら、オンライン英会話やったらいいんじゃないですかね。
う
ん、
そうですね。
はい。
頑張りましょう、英語の勉強。
はい。私ももっと喋るようになりたいな。
まだ勉強中だからな。
うん、私も勉強中だからな。うん。
じゃあ次行きますか。
うん。
ペイアンさんからいただきました。これ、ペイアンさん2回目ですね。
そうですね。
2回前の毛の歴史の時にお便りくれた方です。
ああ。
レンさん、エマさん、こんにちは。第48回聞きました。あ、これが人類の毛の歴史の話です。で、調査ありがとうございました。行動範囲の拡大とともに毛が少なくなったのが先で、急激な寒冷化により服を着るようになった説が有力なんですね。人類の毛の歴史、とても勉強になりました。第50回で質問回答会をやるとのことなので、いろいろ気になっていることを聞かせてもらいます。ってことで、質問が5個ぐらい来てるんですけど、うん、まあ、何個か、生い立ちとか、二人の出会いとか、被ってるんですけど、二人でいるときは何してますか？
二人でいるときね、何してるかな？
歌ってますね。
そうですね。
うん。
歌ってますね。
基本的に歌ってる気がするな。
うん。とか、まあ、レンが規制を上げたいね。いや、それが一番いいじゃない。レンの規制が多分一番、50% ぐらい占めてて。
いや、それはないよ。それはない。そっち結構規制上げてるよ。俺より上げてるよ。
いや、それはないよ。
あとさ、ずっと犬のおまわりさん歌ってるよね。
いや、それ君でした、それ。
犬のおまわりさんと、あとなぜかクリスマスの BGM を年中歌ってるみたいな。
最近のハマりは、どんぐりコロコロですね。
やばすぎる。流行りとかじゃないよ。夜遊びとかじゃないの。どんぐりコロコロなんだよ。
どんぐり。いやいや、だって君も歌ってんじゃん。
俺そんな歌ってないよ、どんぐりコロコロは。
ああ、レンのハマりはあれか、犬か。犬のおまわりさん。
ああ、そう、犬のおまわりさんをさ、すっごいちっちゃい子が歌ってる動画がすごい面白くて。
ああ。
そう、それがなんか、ちょっと前に、すごいバズってて、
うん、
そこからもう犬のおまわりさんの虜になってますね、エマさんは。うん。
いやいや、レンさんが虜になってずっと歌ってます。
まあ、あとなんか何してるかな。
あ、よく映画見るね。
あ、映画見るね、確かに。うん、映画結構見ますね。最近レオンとか。
ああ、そうだね。うん。
最近見た映画。
あとは、なんかどうにかなるさみたいなさ。あ、きっとなんとかなるだっけ。あのインド映画。
あ、きっとうまくいくってい
う。あ、きっとうまくいく。うん、
映画。あと、猫の恩返しとか、
うん、
ボヘミアン・ラプソディとか、結構最近映画いっぱい見た気がする。そう
だね。
うん。
あとさ、なんか一回さ、二人でさ、汽車作ったよね。
あー、汽車作りましたね。パズル。立体パズルみたいなやつですね。
立体パズルみたいなのを、なんか本屋行った時に見つけて、本屋の1コーナーにあって、そうそうそう、レンが、これ欲しいとか言い出して、で、買って、で、難易度高かったけど。
一、うん、日でさ、うわーって、あれ3、4時間ぐらい結構ぶっ通しで。
そうだね。
やって作り上げたよな、あれ。
でさ、なんか、めっちゃさ、いいところあんじゃん。ちょっと楽しい場所は取り合いになるっていう。
あー、組み立てる時の楽しいところ、ね。
そうそうそうそう。
なんか、でっかいパーツ組み合わせるところやっぱ楽しいじゃん。
そうそうそうそうそう。で、切ったりとかするのは、つまんない作業だから、うん、そこでまたなんか、争いが生じるっていう。
いや、そっちばっかでっかいのつけてね、みたいな。
そんな
会話した記憶はあるな、なんとなくです。
ずるい、みたいな。
うん。子供か？うん、パズルは結構良かったね。
そうですね。
まあでも、あとは、ま、結構普通に別々なことしてることも多い気がするな。お互い全然違うことをしてる時間もありますね。うん。っていう感じかな、二人いるときは。
うん。
めちゃくちゃですね。こうやって言葉にすると。
うん。
あとは、趣味は何ですか？
趣味ね。
趣味どうすか？
いやー、でもね、でも英語勉強するのは好きかな。最近そんなしてないけど。あと、ネットフリックス見る。
おすすめは今の。
今のおすすめは、最近は You っていうの見出して。
You。
You。
あなた。
あなた。サイコパスの話です。
なんかサイコパスの話好きだよね。
そう。
うん、
変態ストーカーが女の子とか、あとは女の子と仲いい男とかをどんどん殺していくみたいな。
やばいな。
そう。殺して、でそれで地下のケージに閉じ込めて。
ガチでやばいやつだよ、それ。そう。それ楽しいのよ。
いや、でもね、なんかすごい引き込まれる。なんか、展開が、うん、次どうなるんだろうってすごい面白くて。そう。で、
結構複雑な話系？
複雑って言ったら複雑かな。子供向けではないかな。
うん、いや、でしょうね。
うん。でもね、なんか途中からその主人公が、これちょっとネタバレになるんだけど、結婚して、で、その結婚した女もやばい人みたいな。そいつもなんかしょっちゅう人殺して、で、しょっちゅう地下のケージに人を閉じ込めるみたいな。だから二人で、
やば。
自分たちが行った殺人をバレないようにするみたいな。
やば、
そういう話。
それやばいな。
面白いよ。
面白いんだ、それ。
うん、
ええー。
ハマる。
すごいな。結構そのホラー系というか、そういう系好きだよね。
そうだね。結構スリ
ラー。俺あんまりなんだよな。俺結構ハッピー系好きだからな。
うん。心が綺麗っていうことなんじゃないの、じゃあ。
マーベルヒーローとか大好きだもん、俺。
ガキじゃん、ガキ。
ガキじゃねえよ。マーベル、世界で一番売れてるシリーズだぞ。
ダメだ、
マーベルはマジで、そう、マーベルのね、良さをね、理解してもらえないんですよね。ちょっと。
でも何回か見たよね、マーベル。
まあ見たね。この間、キャプテンアメリカ見ましたね。うん、まあ、ちょっとずつね。
途中で寝ちゃうっていう。
途中寝たんだっけ？
途中ね、だいたい寝る。
やばいな、それ。いや、面白いなんや、マジで。
まあ、面白いと思うよ。
マーベル超面白いからね、ちょっと、布教していきたい。
うん。でさ、マーベルってなんか一個一個の映画が繋がってるじゃん。
うん、う
ん。だから、それ、私、一気見しなきゃ結構忘れるから、一気見したいな。
うん。
あ、レンの趣味は、じゃあ。
俺趣味ね、いっぱいあるけど、まあ、さっきまで言ってた映画もそうだし、
うん。
あと、まあ、音楽が結構上位に入ってくるかな。これ、
うん。
ピアノは一人でいるときだけ弾いてるけど、最近。そう、今ね、YouTube の弾いてみた動画見たら、だいたいそれ真似すれば弾けるからね、楽譜とかいらなくてめっちゃ便利なんでね。いい時代。そう、楽譜昔は買ったりしてたけど、今もうだいたい無料で弾きたいやつあったら見れるからね。もう最近流行りの曲ばっかり練習してるわ。
それってさ、鍵盤が見えるってこと？
あ、そうそう、鍵盤が見えるとか、まあ、あとは本当に純粋に鍵盤に、その上から音ゲーみたいな感じで、バーが降ってきて、それでやってるやつとか見れば、それ真似したらいけるからね。
なるほどね。
うん。
いい時代になったな。
そう、いい時代になった。それで、もう、ヨネズとか、ヨルシカとか、ヒゲダンとか流行りのやつばっかり。
なるほどね。
ミーハーみたいな感じのやつばっか弾いてるな、
うんうん。
そう。なんかね、音楽の話する回とかもやりたいんだけどね、本当は。好きなアーティストを語り尽くすとか。そう。ちょっとまだできてないけど。
そうだね。
うん。
ちなみに私はエレクトロスイングが好きです。
ああ、いいっすよね、エレクトロスイングも。すげえ広いけどね。ジャンル。EDM とか好きじゃないですか。
うん。EDM こそ広いよね。
まあね。アビーチ好きじゃないですか。
うん。アビーチ好き。
あ、
他には趣味。
趣味。まあ、あとライブも行くかな、音楽は。ライブ見に行ったりとか。でも、まあずっとないけど、俺最後に行ったライブがね、あれだよ、ずっと真夜中でいいのに見に行った。
そうなんだ。へ
ぇ。2年前くらい。
でも実際に行ったの？
実際に行った。友達と見に行った。
へ、
めっちゃ良かった。そう、ずっと真夜中でいいのに。もう結構出てきた当初からこれいいなみたいな感じで好きだったから、うんうんうん、で うん、あでも結構初期のライブとか ね、すごいちっちゃいとこでやってたからすげえ近かったな、もう今もう多分もっとでっかいとこでやるようになっちゃってるから、うん、なかなかあれだけど
今めっちゃ人気だよね。
そうそうそうそう、
うんうん、
俺行った時本当にライブ始めてやるぐらいの時に俺見に行ったな。
すご
とかキートークとかね、多分知らないよね、バンド普通のバンドとかも結構聞きに行ったりしてましたね。
バンド自体ね、聞きに行ったことないんだよね。ライブか。そうなんだ。ライブ行ったことないから。
ライブね。
いつか行ってみたいって思って、この年になってまだ行ってないわ。
いや、ちょっと今度行こうよ。
そうだね。コロナ終わったら。
うん。
行きたい。
そうそうそう。ちょっと再開し始めそうな空気は出てるから。
うんうんうん。
うん。かな。あとは、ゲーム？ゲームめっちゃやるね。
そうね。確かに。
そう。任天堂派ですね、完全に僕は。
うん。
あの、プレステより任天堂ばっかやってたな。マリオとかゼルダの伝説とか。
あ、ゼルダの伝説やってたな、私も。
とか、マリカーとかスマブラとか、うんうんうん、多分全部やってる。
すごい。
全部のシリーズやってる気がする、ほぼ。
すごいな、それは。
うん。めっちゃやってるもんな。
確かに、めっちゃゲームしてるな。
あと、動物タワーバトル。
あ、そうだね。動物タワーバトル、私だいぶ強くなってきたよ。
ああ、そうっすか。ドースターバトルね、未だにやってる人たちはほぼいないと思うけどね。
あ、そう？いや、結構い
る。一時期、ね、うん、一世を風靡してたけど。
そうなんだ。
周りでやってる人聞いたことないけどね。
今。そうなんだ。
ドースターバトル、うん。やってる人いたら教えてください。
うん、いいよね。あれはなんかすごい、
うん、
なんか平和な感じのゲームでね。
そうそうそうそう。まあ、あとは、あの、他のポッドキャスターの人たちとアマンガースやったりとか、ね、まだ一回しかできてないけど、うん、うん。あれもね、すごい、アモアス楽しいですよ。
そっか、アモアスやったことないな。
まあ、今度参加すればいいんじゃない
。あ、じゃあ、
やりましょう。
ぜひぜひ、
うん。そう、あの、ポッドキャスターゲーム部みたいなやつ、
僕
勝手に今、あの、ディスコードのサーバーを作ったので、入りたい人は僕まで連絡してください。
はい、
はい。いろんな番組の人集まってるんで、今。
うん、
かな？そう。いや、俺、趣味の話多分止まんなくなるよ。あと、漫画もあるし。
ああ、漫画ね、うんうん。
そう。漫画ね、いや、なんだろうな。いっぱい好きなやつあるけど。
鬼滅とかめっちゃ好きじゃん。
あ、鬼滅めっちゃっていうか、まあ、普通に全部読んだけど。
あ、そうなの。なんか、めっちゃ感動したとか言ってたじゃん。
感動した。あ、いや、あれはね、感動した。俺ね、漫画大体全部感動するから、めっちゃ。すごいね、物語に弱いんだよね、俺。
あー、弱そう。
そう、めっちゃなんか、漫画とかアニメとか、うん、めっちゃ没入しちゃうタイプだから。
あ、でも私もそうだな。なんか、一回何かにハマると、抜け出せなくなるタイプではあるかも、
うん。すげー感情移入しちゃうんだよね。
あー。
だから、まあ漫画だからね、もう教養みたいな、ワンピースとかさ、
うん。
あの、ナルトとかドラゴンボールとかみんな読んでるやつは大体読んでるかな、
うんうんうん、
最近今やってるのはヒーローアカデミアとかドクターストーンとかワンパンマンとか好きっすね。あとね俺スケットダンスっていう漫画がすごい好きで。
スケットダンス、
もう今やってないんだけど、
へー、
ちょっと前にジャンプでやってたやつで、
うんうん、
スケットダンスはなんか学園ものでちょっと謎解き要素あってギャグあってみたいなやつでめっちゃ面白い
ん
だけどね。そう。まあ多分ね、アニメ化もされてるし、めっちゃ有名。で、その作者の人がすごい好きで。彼方のアストラっていう漫画もあるんですけど、
うん。
あれは超おすすめですね。めっちゃ短いし。
なんかアニメ化されてて、ネットフリックスで見れるんだったら見るわ。
あ、でもね、彼方のアストラもね、アニメ化されたから。
あ、そうなんだ。
もしかしたらあるかもしれない。
うん。
これはね、すごい好き。全部で漫画だったらね、5巻しかないんだよね。
へえ、そうなんだ。
すごい短いんだけど、
うん、
なんかすごいね、いいよ。まとまってるし、ちょっとサスペンス要素もありつつ。
ああ、そうなんだ、そうなんだ。
うん。すごいなんかいい話。うん、
うん。
そんなもんかな。いや、ちょっと、ちょっと喋り始めたら止まらないから、これぐらいにします。
はい。
うん。かな、趣味。
うん。
こんな感じですね。
うん。多趣味ですね。
うん、あと、あの、科学も趣味です。
あ、科学。
はい。ポッドキャストも趣味でやってますんで。
あ、なるほど、なるほど。
うん。あんないろんな ゲスト呼んで喋り続けてるの結構レアだと思いますよ。菜園マニアみたいな。あれも趣味でやってるんで。
喋るの好きじゃなきゃね。しないもん
ね。そうっすね。うん。まあ、いろんな人の話聞けるの楽しいし。って感じですね。
はい。
はい。じゃあ次行きますか。
はい。じゃあ続いて、エビ丸さんから。あの、句読点の丸が最後についてる。エビ丸さん。
丸、ま、読むんかい。はいはい。
サイエントークは数週間前からちょこちょこと聞き始めている新参者です。
はい、
初回から聞き始め、エマさんとレンさん、お二人のやりとりを心地よく聞いております。理系には縁遠い人生を歩んでおりますが、なぜだか理系の話題が楽しくて仕方がないです。知識が増えるのは楽しいものですね。エマさんの英会話トークも楽しいです。さて、お二人に質問です。びっくりマーク、びっくりマーク。レンさんが最初に研究者を目指してきっかけみたいなものは何なんでしょうか。またエマさんが海外へ目を向けたきっかけは何でしょうか。そしてお二人でこのラジオを始めるきっかけになったものは何でしょうか。もしかしたらトーク済みで重複した質問となっておりましたら申し訳ありません。自己紹介トークでさらっとお話ししていたところをもう少し詳しくお聞かせいただけたら幸いです。朝晩冷え込む日が続いておりますので、何卒お体にご自愛くださいませ。これからも、はい、これからも放送を楽しみにしております。配信って
言う。はい。いや、なんかうねったけど途中で。
はい。じゃあまず一つ目の質問が。
ありがとうございます、
は
い。
そうですね、ありがとうございます。レンさんが。
ああ、目指したきっかけ。あ、まあこれ結構前半で、そうだね、科学に興味持ったことは話したんですけど、まあその流れでそのまま来たって感じですね。最初のきっかけは、
はい、
だから、うん、自分が何かを作りたいっていうことに気づいた時かもしれないですね、うんうん、はい。あとはエマさんが海外へ目を向けたきっかけ、
なんだろう。でもなんか結構ちっちゃい時から海外旅行とか家族に行ってて、
うんうん、
とかなんかあの国際交流サークルみたいな家族であの話してたから、話してたじゃない。あの、入ってたから。
うん。
それで、なんとなく興味があったんだよね。
なんとなくね。
そう。いや、もうそういうもんじゃない、なんか。
なんとなく好きって大事よね。
そうそうそう。なんか理由ないけど、これちょっとかっこいいなとか、なんとなくいいなみたいな、思うのってすごい大事だよね。
大事大事。そのフィーリングみたいなやつ、やっぱ、大事だよね。
うん、うん、うんうん。
そう。いくら理系でもね、やっぱその感覚が、はね、説明できないみたいな感覚は大事にしたいみたいな、あるよな。
そうですね。
なるほどね。
なので、ちょっと、自己紹介トークでさらっとお話ししていたことを、さらっともう一回話しただけですけど、うん、なんとなく好きだったっていうことです。うん。
あ、まあ、あとは今までね、ちょっと海外トークと
から、ああ、そうだね。
うん。うん、話せたんで、前の質問でも。
そちらも参考にしてください。
まあもしなんか、なんかもっとこれ、ここ聞きてみたいなやつだったら、ちょっとまた、
ね、ぜひ。
お便りくれれば。
はい。
はい。あとは、お二人でこのラジオを始めるきっかけになったものは何でしょうか。
はい。
あ、これもね、確かにさらっとしか言ってなかったか。
うん。レンがやりたいって言い始めたんだよね。
そうだね。完全に僕から、ポッドキャストをやってみないかっていうのを誘ったっていう形なんですけど、
うん、
きっかけというか、まあこれも自分がポッドキャストを聞いてて、
うん、
なんかすごい面白い人たちいっぱいいるなっていうのと、あと科学系みたいな、うん、科学のポッドキャストちょっと楽しそうだなっていうのを自分自身がリスナーとしてずっと聞いてて、
うんうんうん、
だって俺ポッドキャストの検索窓に科学って入れて検索してたからね。
うーん、そうなんだ。
そう。それで出てくるやつをひたすら聞くみたいなことをやってて。
うんうんうん、
あ、結構日本語でやってる人いるな、みたいな。で、ちょっと自分もやってみたいなって思ったのが最初のきっかけで。で、ちょっと一人でやると続かない可能性あるなと思って。あの、うん、まあ、あとは、ちょっと自分とは違う話もやっぱ取り入れたいというか、自分だけになると、どうしても、幅狭い話しかできないかなっていうのがあって、うん、まあ、エマさんを誘ったっていう感じですね。
なるほど、なるほど。
うん。
まあね、私もなんか、
どうですか？
あの、
う
ん、それまでは、ポッドキャストって英語の勉強でしか、あの、聞いてなかったし、あ、それとプラスで、なんかニュース聞くみたいな
うん、まあ、結構その用途で使ってる人多いよね。
そう、それしか使ってなくて、個人でこんな面白いのがいっぱいあるってこと知らなくて、例にいろいろ教えてもらって、うん、あ、こんなのあるんだって思って知れたのは良かったし、いろいろコラボとかで、普段だったら多分関わらないだろうなっていうような人たちと喋ることができて、それはやってて良かったなとは思いますね。ただ、うん、そうだね、私そんなになんか、話が上手じゃないし、人と話すのも結構コミュ障だから苦手なんですけど、まあそこは、もう、レンにサポートしてもらいながらやってる感じです。
あ、そうっすか。
そうですね、はい。
まあでもなんか、二人ともそうだけど、結構初期の頃に比べたら、
うん、
スムーズに喋れているような気はする。
どうだろう、いや、なんか、レンは、
変わんないかな。
レンはさ、なんか、上手くなってんじゃない？私は未だにめちゃくちゃなんかっていう。
あ、まあなんかはね、俺も言ってるよ。う
ん、でなんか、
言ってんじゃん。
もう諦めた。なんかって言わないように、初めはしようとしてたけど、はいはい、もういいやって思って。
うんうん、一時期あったよね、なんかを減らしたいっていう話してたじゃん。
うん。
まあでも、ありのままでいいんじゃない？まあでもちょっと気をつけようと思ったら気をつけれるような気もするけどね。
どうなんだろうね、
ゼロは無理かもしんないけど。
うん。
まあ、ゼロにする必要ないと思うけどね、なんかは。リズム取るみたいな役割もあるし。
うん。
まあでもそういうさ、喋る練習とかにもいいかなっていうのも、俺がちょっとやりたいなって思った理由の一つにはそれもあるかな。
なるほどね。うんうんうん。
自分が喋ってるやつをフィードバックしてみて、うん、っていうのをやると、まあ、なんか会社で発表するとかあった時に結構喋りが上手くなるんじゃないかなとか。
うん。
うん、
そうね。
そうだね。まあ、あとはあれかな。なんか科学系でやりたいなって思ったのは、ちょっと日本の科学が盛り下がってるのを盛り上げたいみたいな大きな野望もある。
わ、すごい。そんななんか大きな素晴らしい野望もあったんだ。
ああ、その野望はずっとあるね。やっぱ、なんだろう。盛り下がってんじゃん。ジャパン
盛り下がってるじゃんジャパン。
そう、盛り下がってるじゃんジャパンなんで、うん、なんか博士課程行く人減ってます、お金ありませんとかいう話ばっかりなんで、
あ、
ここでちょっと一発科学の面白いやつがもしかしなんか流行して、それがゆくゆくは、うん、まあこの聞いてる世代はいろいろいると思うんですけど、若い世代が聞けばそれで興味を持ってそっち行くかもしれないし、
うんうん、
まあ、もっと上の世代の人が聞いて、それをまた違う人に伝えて、
うん、
例えば自分の子供に伝えてとか、
うんうんうん、
でちょっとなんか面白いなって思ってくれるきっかけになったらいいなっていう思いもあるかな。ポッドキャストを始めようかなって思ったのは、ちょっとでもなんか自分にできることないかなみたいな、
うんうん、
それを考えたかな。
すごいな。
まあ草の根活動ですけどね、うんうん、まあそんな感じですかね。
そうですね。
うん。まあ、楽しいかなっていうのもあるし、普通に。
うん。
うん。
まあ、レン、よく喋るもんね。おしゃべり研究者だから、喋ってないといても立ってもいられないなって感じの人なんで。
なかなかおしゃべり研究者ってついてるやついないけどね。うん、まあ、そんな感じですね。
うん。
ラジオ。うん。じゃあ次行きますか。
はい。
ちはやぶる雑コラ職人さんから、レンさん、エマさん、こんにちは。ポッドキャスト始めようと思われたきっかけエピソードと、始められた時から変わった心構え、機材、ツール、企画などあれば教えください。それと、お二人のおすすめポッドキャストを3つくらい教えてください。これね、まあ、始めようと思ったきっかけはさっき話した通りなんですけど、
うん、
もう変わった心構え、あります？
変わった心構え。ああ、でもなんか、初めの方が、ちょっと気張ってた感はあるかも。
確かに。
やっぱり、話に慣れてないというか、ポッドキャストとして何か伝えることにそもそも慣れてなかったっていうのもあるし、あとは、なんか、ポッドキャスターとして配信するんだったら、うん、なんか、すごい人であるべきじゃなきゃいけないみたいな、勝手に思ってたんよ。
わかるね、それは。
だけど、別に、普通のありのままでいいやって最近は思い始めた。
普通の OL？
そう、だから普通の OL になったし。なんか、やっぱり私、レンみたいに人に何か教えるみたいなのが、そんな得意じゃないから、まあ、普通に、あれのままでいいやって、思ってる最近は。
まあそうだね。まあ、あとは、 まあ、俺なんか教えようって思ってやってるわけじゃないけどね。
あ、そうなの。うん、
うん、いや俺何かを教えてあげますみたいなスタンスで科学語りたくないんだよね、あんまり。その別にそれを科学のことを知ってる人が偉いわけじゃない、そこがなんか偉いぞって思っちゃう人がいるとさ、やっぱりちょっとさ関わりにくくなっちゃったりするじゃん。
あ、確かに。
とかそう、なんかちょっと敬遠するような感じになっちゃうかなっていうのもあるし、うん、一緒に勉強しましょうみたいな、一緒に知っていこうとか、うん、一緒に考えていこうみたいなスタンスでいたいからね、う
んうん、なるほどね、
うん、うん、だからその心境の変化というか、まあ、最初はだから頑張って自分で吸収したやつを、まあ、一生懸命いろいろ話して、
うん、
みたいな、まあ、今もなんかやってること自体はそんな変わんないけど、だけど、まあ、自分自身も一緒に聞いてる人と勉強したいなっていう気持ちは、なんか強くはなってるかな。
うん、まあ、アウトプットすることでよりインプットを強めるみたいなね。
そうそうそう。
自分の勉強にもなるっていうことだよね。
うん、そう、それはあるかな。
うん。
それは変わったのと、ツールとしてはもう、僕がマイク買ったぐらいですね。
うん。
僕はブルーのイエティっていうマイクは買いましたけど、それ以外は何も変わってないね。
うん、そうですね。何も変わってないですね。
エマさん、エマさんまだ未だにパソコンマイクだし。
パソコンマイクですね。音質がちょっと悪かったら、聞きづらかったら申し訳ないですけど。
まあ、そんなに悪くない気するけどね。うん、まあ、あと、編集はオーダーシティっていう無料のやつでやってますし。
そうだね。うん。
そこら辺は機材とかツールは変わってないかな。企画も、うん、企画。まあ、でもちょっと構成ちゃんと考えるようになったかもしれない。最初の頃より、
あ、
最初の頃気張ってた割に構成あまあまだった説ない？なんか聞き返すと
どうな
ん、まあ、今もねまだまだだけど、
構成ね、まあ確かになんか一番初めの頃って、
うん、
初めて話した方がリアクションがいいリアクションが出るから、だからあんまり事前打ち合わせとかしないスタイルで言ってたけど、
うん、あ、そうだね、
そう。でも最近は、事前打ち合わせとかしっかりほどでもないけど、ちょっと軽くして。
しっかりほどでもないか。うん。
うん。で、リアクションも、割と演技でカバーするみたいな感じになってきたよね。
まあでも、素のリアクションがほとんどですけど。
あ、そう、一回目にしたリアクションをもう一回するっていう感じ。
うん。あんまないけどな、
そんな。だけど。
うん、すっちゃすだけど。
うん。うん、
別に演技してるわけじゃない。これ言うとさ、全部演技だと思われたらちょっと嫌だな。
ああ、そうだね。
全部演技力は、そこまでの演技力はないっす。
うん。
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 かな。まあ、あと、なんか科学者紹介とかをやり始めた時はあんなコーナーやると思ってなかったな。
あ、そうなの？
うん。いや、たまたまやってみたら結構いいなっていう。そのなんか科学者のストーリーを喋るのが自分が楽しいなっていうのに気づいた。やってみて。
ああ、そうなんだ。
うん。それで、あ、じゃあこれはいろんな人を語れば結構面白いんじゃないかなっていうので、やってるって感じですね。今10人ぐらい紹介しましたけど、今まで。
そうですね。結構面白いよね、うん。なんか独特なエピソードとかあったりしてね。
そうそうそうそう。ガチガチの中身の話じゃなくて、その人が面白いみたいなやつ、
うん、結構好き。その人が面白いよね、うん。
そうそうそう。それ結構いいよね。かな。あとは、おすすめポッドキャスト3つくらい。これ超難しいんですけど。
うん、
めちゃむずいこれ。いや、選べないよね。でも俺3つって、とりあえず今まで50回目ですけど、今回僕たちの番組出てくれた番組さんたち、
うん、
バイリン・ガリレオさん、うん、佐々木亮の宇宙話さん、うん、ベスト・オブ・ベストさんは、
うん、
もう間違いないです。
うん、うん、うん、
うん、感謝、うん、
感謝ですね、うん、
感謝っすよ。
あ、そうそう、バイガリのさ、うん、オープニングのエピソードもよく歌うよね。
未だにね。未だに BGM は。
二人いるときに、うん、
電話でも言ってる
ときは。電話で、会話するんじゃなくて歌ってるっていう。
うん。他におすすめ、ポッドキャストね。何かな？いっぱいあるけど、最近ハマってるやつとかあります？
あ、でも最近なんか、りょうさんと A ラジオのコラボ聞いて、A ラジオよく聞いてる。
うん、お、A ラジオ聞いてる。
うん。面白い。
あれ、カオスだったなぁ。
うん。
いや、面白いよね、普通に。
面白い。すごいと思う。
結構、激しめだけど、
うん。
A ラジオ、おもろいよな
ぁ。
ぶっ飛んでるもん
ね。あとは、アラサー女子の人間観察っていうのも
聞いてる。ああ、そうだね。それ結構ずっと聞いてるって言ってたね。
そうだね。うん。あとは、英語のだったら、モダンラブっていうのをよく聞いてるかな。
モダンラブ、ほうほう、う
ん。なんか実際にあった恋愛ストーリーみたいな。かな。
俺ちょっといっぱいありすぎるんだけどな。まあでもやっぱり俺科学系で行くと、やっぱ犬猿の中。
ああ、犬猿の中も私もよく
聞く。犬猿の中は結構聞くし。
なんかすごい聞いてて心地いいよね。
そう。マジで、ね、めっちゃいい。
うん。
多分ね、そのサイエントークを聞いてくれてる人は結構いいんじゃないかなっていう。うん、まあでも、なんかね、俺らよりレベル高い
話。そう、レベルは高い。
うん。二人とも結構ガチガチ研究者とエンジニアのガチ話してる感じの話もあったり、うんうん、まあ、ゆるめの話の時もあるけど、
うん、うん。
まあ、すごい面白い
ですね。でも、ゆるめの話でもなんか頭の良さがにじみ出てる感あるよね。
あるね。あるね。ちょっと俺らみたいにカオスな朝活とかやってないもんな。
そうだよな。ピングのモノマネとかやってないからな。
絶対ピングのモノマネとかやらないけどね。
そうだね。
完全にやらないっすね、うん。
絶対やらないけど、めっちゃ面白い、う
ん。あとはね、最近スカシウマラジオ結構好きだな。
聞いたことない。
これはね、男子大学生2人がやってるんですけど、山地さんっていう人と林さんっていう人が2人でやってて、
うんうん、
基本的にね、なんかエピソードトークみたいな感じなんだけど、
うん、
クオリティめっちゃ高い。
エピソードトークって何？
あ、まあなんか日常であった面白い話みたいなの
を。ああ、なるほどね。そういうエピソードを話すってことね。
そうそうそう。そういうエピソードを話したりとか、
うん、
なんだろう、街であった変な話みたいな。な結構あるな、
うんうん。
アパレルショップの謎の文化とか、にひたすら文句言うとか結構ね、結構面白いよ。とか、収録に向かうときに、なんか前に立ってたおじさんのシャツに漫画が書いてて、それをずっと読んじゃうみたいな、そんな話とか。なんかね、結構ね、日常の面白い話を。が聞けるし、すごいね、うまい話が。あのね、山地さんっていう人が、結構わーってマシンガントークして、うん、林さんっていう方が結構それを聞いてるみたいな立ち位置なんだけど、そのね、バランスも結構いい感じだしね。
そうなんだ。
もう聞いてて面白い
です、ね。何ラジオって言ったっけ？
スカシウマラジオ。
スカシウマ。どういう
スカラジで検索したら出てきます。
カタカナ？
あ、カタカナで検索したら出てくると思う。スカシウマ、うん、カタカナで。ラジオが英語です。
はい。
おすすめですね。とか。まあ、あとは、俺ちょっと、あさっての方向もおすすめしようかなと思ってたけど、お便り来たんで、これ後で話すわ。あさっての方向は。とかかな。うん。最近ね、まあ、さっき言った犬猿の中とかも、実験医学っていう科学系の雑誌があるんだけど、それにね、そう、リサーチャット FM と、犬猿の中と、ニューロレディオっていう、この3つ科学系ポッドキャストあるんだけど、その対談企画がその雑誌載るとか、あって、研究者ポッドキャストの、まあ、魅力みたいな話が出るみたいな、まだちょっと発売してないんだけど、とかね、結構ね、来てる。
うん。
うん。だからおすすめですよ。はい。
はい。
そんな感じかな？じゃあ次？
うん。
あ、でも次、完全に質問かぶってるやつ来ちゃった
よ。じゃあ次、一応読むだけ読むね。
うん。
続いて、カチカチ山さん。記念会への質問です。番組内で話された内容かもしれませんが、ポッドキャスターを始めたきっかけは何ですか？どちらから声をかけましたか？これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ちょっともう質問答えられちゃいましたけど、他の方で。はい、僕です。
はい。
いや、ありがとうございます。ここまでが結構、まあ、割と僕らのパーソナル系というか、割と真面目な感じの質問が多かったかな。はい、ちょっと、質問まだ半分ぐらいなんですけど、
うん、
収録時間が1時間を超えてしまったんで、
そうですね、ありがたいことに。
そうですね、非常にありがたいですね、
うん、
ちょっと一旦前半として ここで区切ります、うん、続きは後編。
じゃあ後半はまた聞いてね。
また聞いてください。
聞いてください。よろしくお願いします。バイバイ。
バイバイ。